ムタ太陽の社長業ネクスト。
ムタ太陽の社長業ネクスト。番組ナビゲーターの丹野悦子です。太陽さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
太陽さん、
はい、
今回のテーマは癖の強いメニューを提供する料理店になれです。
はい、これ前回からのちょっと続きでもあると思うんですよね。
はい、
うん、
非合理的な、
そう、
はい、判断、
アイデンティティっていうやつですよ。
はい、
それが大切だと、
うんうん
うん、オーナー職とかね、オーナー州っていうようなものをこう守っていくと、
はい、
だこれね、飲食店っぽい話なんですけれども、うん、これテーマ的にはね、
はい、
だからなんていうのかな、そのほら2代目3代目的にはその味が変わったとか言われちゃうのが一番まずいことなんですよね、
うんうんうん、
それをこうクオリティをこう上げていく努力を していかないといけないというところなんですけれども、重要なのは何かって言ったらね、この癖の強いメニューとは何かって言ったら万人受けを狙わない、
うんうん、
狙わない戦略ですね、はいはい、で結局その飲食店って何でもござれみたいなところっていうのは結局のところうまくいかないのかなというね、うん、
はい、
でうちの会長もよく言ってたのが、そのなんだろうな、例えばその何かがヒットしたらそれを絞ってそっから横展開をしていくみたいな、うん、例えばうちのお客様でもあるのがそのハンバーグですよね、
はい、
爆弾ハンバーグ、
はい、
野沢さんのところとか、あと爽やかさんなんかも、うん、うちのお客様ですけれども、だハンバーグ以外のものももちろんありますよ。でもほらハンバーグとかのトッピングを増やしたりとか、そういうことで総合化をしていったりとか、うんうんうん、メニューを広げていったりとか、
はい、
でそういう尖ったものを持っているところが非常に多いんじゃないのかなというふうに思うんですよね、
うんうん、
まあファミレス事業とかお客様でやってる会社結構あるんですよね。坂東太郎さんであったりとか、はい、結構ねテレビにも出たりとか、
そうですね、
うん、そう今言ったその、ね、野沢さんのところもそうだし、馬車道さんもそうだし、であとは思うのがそのなんだろうな、メニュー構成だけじゃなくてその店舗作りなんかも個性的であったりとか、
うん、
うん、非常にそういった尖ったものを持ってる会社が多いのかなというふうに思いますね。で坂東太郎さんなんか味噌煮込みうどんかが一番人気メニューで、
うん、あ美味しそう、
うん、
はい、
でえちゃんあれ食べたことある？名古屋の味噌煮込み
あります。
あれちょっとコシがある山本屋とか、
うん、ありますあります
あります、
はい、
あれね結構コシがありすぎるぐらいあるんですけど、
はい、
本場のはね、
うんうん、
で結構ね坂東太郎さんの方は関東にあったような味作りみたいなちょっとしてて、本場の人が、はい、食べるとこれは味噌煮込みうどんではないって言うかもしれないけど、
なるほど、
うん、でもね食べたけど僕は全然美味しかったですけどね。
うん、
うん、そういったもの、あとはなんだっけ親孝行っていうのをね、
はい、
前面に押し出してるのが坂東太郎さん、あとおかみさん制度っていうのがあるんですよね。
おかみさん制度、はい、
うん、1店舗に1人おかみさんがいる。
あ、旅館みたいですね。
旅館で、うん、その人、うん、その人が看板なんですよね。
うん、
でもね正社員じゃないですよね、パートさんとか。
そうなんですね、うん、
あれね立候補制って言ったかな。でおかみさん研修とかもちゃんとあるんですよ、ね、うん、それテレビで見ましたけれどもね。
面白いですね、
うん、確かにすごいんですよね。お茶とか、ね、社長4人で行ったんですよ、
うん、
でご飯食べてて、もうお茶とかね絶妙なタイミングで次に来るんですよ。空
に
、うん、なるかならないかぐらいの時に、あお茶お次しますって言って湯飲み持ってきてくれるんですよね。
お店によって、
うん、
そのおかみさんの個性が出るんですか？それは一緒なんですか？
それもあると思いますけどね。でもまあ個性って言ってもおかみさん研修やってるから均一なサービスではあると思うんですけど、うん、その上に個性が乗っかってる感じだとは思いますね。
へ、うん、
あと店作りなんていうのもそのホイッスル三好さん、揚州商人 なんかはこう中国のお店をこっちに切り取って持ってきたような店舗作り、
うんうん、そうですよね、なんか赤系の
そう、はい、をやってたりと か、 だから特徴があるんですよね、うんうん、あとは今無門塾に、来てる方で、あの帯広とか、ね、釧路とか北海道の道東、はい、東エリアで、店舗展開をしてる会社、藤森商店っていう、あのね、カレーショップ。
へー、スープカレーですか？
いや、ね、うんうん、あの普通のカレーですね。
あ、
カレーショップインデ、インデアンっていう、
うんうん、
これもこの間テレビに出てました。
あ、すごい、
うん、11店舗展開してて、道東だけで、非常にコアなお客さんがついてて、でここもね、独特の店舗作りをしてるんですよ。なんかおしゃれ、おしゃれ、うん、なんかね、なんて言うんだろう、なんて言うんだろう、アメリカンチックなのかな、
アメリカンチック
な、
うんうん、カレー屋
な、店舗、
店舗
見かけが結構なんか遠くから見ても特徴的な建物なんですよ、うん、写真をなんかこの間送られてきてみましたけれども、うんうん、そうなんですよ。そういった会社が多いんですよね。で、尖った商品、例えばその前僕ね、あの問い合わせの電話かかってきたんだけれども、ほら、蒙古タンメン中本さんとかさ、
はい、
食べたことある？
ないです。
僕ないんだよね。
うん、気になりますけど、ね、
そう、一回食べてみたいんだけど、
はい、次の日この誰にも会わない時に
だよね、
はい、
お腹痛くて。
ニンニクですよね。
え、蒙古タンメン中本さんはニンニクなの？系なの？ニンニクもある。
あ、ないのもあるんだ。
辛いんですよ、
ね、辛いんだ。
そう、北極とかいうのがあるんだっけ。食べたことある？ハセディある？
北極が辛いんですね。
辛い。汗って、そう、僕ね、タイ行って辛いの食べてから、ちょっとあの、ちょっとあれな、体の体質が変わっちゃったか、変わっちゃったのか、いや好きなんだけどちょっと大変な、
うん、うんうん、刺激物に弱くなってきた。
そうそうと、体がね、あの拒絶反応を示すようになってきちゃった。あの排出しなきゃみたいな。
好きなのに辛いですね。
そう、そうなんですよ。だからセミナー前とかには絶対食べちゃダメなセミナーで、そう、セミナーできなくなるからね。
穏やかなもん、
穏やかなもん、お腹に優しい。前は朝そう、タイ料理のグリーンカレー食べてきた。そう、お腹痛くて。でタイでそのなんか来賓挨拶をしなきゃいけないときにグリーンカレー食べて発表会の最中なのに、一番前に座ってるのにもう耐えられなくなって、これ挨拶このままじゃできないと思ってトイレ行って帰ってきて、で無門塾の人たちは一番後ろに座ってたんだけど、後から聞いたら太陽さんが行った後にみんな行きました
そん
などんだけって思うけれども、
すごいですね、うん、やっぱ本場は。
そう、ちょっと蒙古タンメン中本さん食べてみたいんですよね。あとは、二郎系なんてどうですか？あやちゃん食べたことある？
二郎系ってあのもやしいっぱいの
ってる、そうそう、マシマシとかそういうやつです。
いや、ないです。ちょっと入りづらいですね。
だよね、
はい、
僕もそう、ちょっと怖くて行ったことないでこの神田界隈にも結構あるよね。
そうですね、うん、流行ってますよね、
うん、駅の向こうとかも。
うん、
ちょっとでもあれだね、一人じゃ行かないかな。
うん、
食べ方がよくわからないし、
うんうん、わかんない、作法がわからない
ですね。作法がそうだから初めはちょっとだからあれだよね、ハードルが高い。
そうですね、う
ん、あと蒙古タンメンなんかで言うと、今コンビニでね、
はい、
あのコラボ商品とかが出てるんですよね、
はいはい、だからカップラーメンとか、
そう、はい、だから尖ったものをこう作るっていうことは、だそういったもののコラボする可能性とかも、だからそれでコンビニに商品が並ぶってことは、より多くの人に認知してもらえるっていう強みがあるわけですよね。
そうですね、
うん、ほら、うちで言ったら、高木翔子さん、ウェイパーなんかもポテトチップスでコラボとかが出たりとか、うん、そういったいろいろね、あのメリットっていうのも出てくるんですよね、
うん、
その二郎系大好きな人たちなんかも、そのジロリアンとかね、そういった独特なファン層が出てきたりとか、やはりね、 そういったそのぐらいね尖ったものを出すっていうのが大切かなというふうに思うんですよね。あと名古屋にはあのエバスさんの発表会の後に必ず行くミセンっていう味っていう字に千人の千って書いてミセンっていう、うんう
ん、中華の店ですか？
台湾系ですね。で台湾ラーメンっていうのが有名なんですよ。今池本店っていうのにいつも行くんだけど、うんうん、エヴァ会長とあの店の創業者かなが同級生なんだって。
お、
うん、だいつも個室
そういうつながりで、
そう、そういうつながりで。
美味しいんですか台湾ラーメン？
そうで、ね、結構ねなんだっけ小袋とかね結構うまいメニューがあって絶対頼むものがあるんですよ。で餃子もうまいんだけど
ホルモン
系とか
ラーメンに入ってるんですか？
いやそれは別で、
別で、
うん、で台湾ラーメンがでも辛くて
辛いんだ、うん、
名古屋っぽいのが台湾裏メニューじゃないけど、はい、台湾ラーメンイタリアンとか台湾ラーメンアメリカンあと台湾ラーメンアフリカンっていうのがあるんです
掛け合わせが
いや本気でやるんですよ。そう台湾ラーメンアメリカンっていうとちょっと濃さがマイルドになるんです。あの辛みがマイルドになるんですよ、
はいはい、あトッピングとかじゃなくて
じゃなくて辛さが、台湾ラーメンイタリアンだとマシなのかな辛いのかなでアフリカンは最上級みたいなちょっとネーミングが名古屋センスなんですけど
面白い、うん、
まあ、あんかけスパゲッティとかある文化ですからね。あんスパとか、
はいはい、
珍しいんですよ。味噌カツとかね、結構名古屋グルメ僕結構好きなんですけどね、うん、
独特ですよね。
独特で、あとはなんか味噌煮込みうどんっていうのもさっき言ってたけど、最近はねカレー煮込みうどんっていうのも結構出てきて、昔はね龍っていうお店があって、その錦っていうの繁華街のすごいねビルの谷間、なんかシティハンターがいそうな本当にこうなんかね雑居ビルのこう駐車場の奥に店舗があって、昔はね、
はい、
今移転したんだけど、うんうん、そこのカレー煮込みうどんが飲んだ後にみんな食べに行くっていうね。
あ、美味しそう。
で次の日ワイシャツが大変なことになって
飲んでる
し、そうそう、黄色いカレー飛んだやつがねそのカレー煮込みうどんも結構ね今結構流じゃないけれども派生が結構出てきてるね。すごいですよね。だから名古屋飯の癖の強さ半端じゃないと思いますよ。
うーん、独自ですね。
独自で、で今ねちょっと広げすぎたけれどもも戻すと話を戻すと、はいはい、だからこう万人受けっていうのはやっぱダメなわけですよね。うん、こう全員に受けるとかじゃなくて、はい、
最大公約数を狙ってしまうと。
そう、
うん、
それっていうのはだからこう大手の戦略なんですよ、
うんうん、
最大公約数を狙うっていうのはね、はい、で中小企業っていうのは店舗数も限られてるし、だから何をするかっていうと全員受けではなくて万人受けではなくて熱狂的なファンを作っていくことです、
うん、
でそれをこう伸ばすのが差別化になってくるわけですよ、
はい、
それをやっていかなきゃいけないと。まあね、クセ強メニューって言ってるけれども、こう飲食店の話じゃなくてこれは何でも言えることなんですよね、うん、
はい、
なんか自分の会社の強みをさらに伸ばしていくと、
うんうん、
うちの日本印刷見ててもだって印刷に差ってないじゃないですか、印刷物にそんなに ね、
うん、
そしたらどこで差別化をしていくかっていうと、その気の利く営業マンであったりとか、うん、電話すると来てくれるとか、うん、あそこに頼むと間違いないとかね、うん、そういったものをこう押し出していくと。でこれっていうのは目に見えるものから見えないものまでね様々あるんですけれども、意外と皆さんその自社のねその得意分野っていうのを分かってない人いるんで、
うん、
まあ、今回ねこの話を聞いてお客様がなぜ自社の商品サービスを選んでくれるのかとか、そういったものを考えていただけたらなというふうに思います。
社長のための音声教材、ムタ太陽の後継社長の実践経営学、社長業の基本、販売戦略、組織体制、計画書作り、時代の読み方など
正しく強く会社を繁栄させる経営の鉄則を1話15分で解説。ムタ太陽の後継社長の実践経営学は jmca.jp jmca.jp で好評発売中。
ムタ太陽の社長業ネクストは、全国の中小企業の経営実務、セミナー、書籍、映像や音声教材、コンサルティングで支援する日本経営合理化協会がお送りしました。今回の内容はいかがでしたでしょうか。番組で取り上げてほしいテーマや質問など、どんなことでも番組ホームページで受け付けております。どんどんお寄せください。また、ムタ太陽公式サイトでは、ムタ太陽の最新活動情報、その他社長の一問一答など随時更新しておりますので、ぜひチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。